ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのはラーメンが食べやすい季節になってまいりました、マクオト。
そうなのかな、まあ年中食べやすいです、ハンスケです。
よろしくお願いします
。
あれですよ、まあ、日中はまだ暑いですけど、ちょっとちょっぴり夏の終わりを感じません最近？夜とか
ある、
とした瞬間
にも確かに、なんかお盆を過ぎると、
そうそうそう、
日々下がっていくとかね、一雨ごとに涼しくなっていくみたいな話がありますが、確かにっていう感じは、
もう盆の盛りの頃はラーメンなんて1日2杯ぐらいでいいやと思ってましたけど、今だったら結構やっと1日3杯食えるかなっていうぐらい。
なるほどね、
来ましたね、
はい、それは納得です。
いい時が近づいてまいりました、
はい、はい、まあどれだけ数があるかっていうのはちょっと恐ろしい感じもしますが、確かにね、やばいかもね、増えるかっていうのは若干ありますが、いや、まあ、ね、そもそもちょっと増えてたから、そういうことかな、少し涼しくなってたから増えてきているのかしらっていう。
関係ないんじゃないですか。
あ、関係ない、はい、まあ、ちょっとリピで言ってると、本当にね、前まではちょっとリピートものも、まあ、こういう、これぐらい食べてますよというか、今僕の中のトレンドがこれですよっていうのが伝わるかなっていうのでリピを紹介してたんですけど、ちょっとやばいです。リピ紹介してるだけで時間食うのがよく分かった。
そんなに。
まあ、トイボックス飯田商店、あとまあちょっと追加ができたザ・タンレイ、なのでタンレイ系の醤油の丼型がもう毎日のように、
うっそ、
てか毎晩のようにみたいな。
そう。
なので、週2回あるゴミの日とかでは、その、丼がいっぱい溜まってるみたいな。
この人はどんだけ食ってんだって思われてますね。
いう感じぐらい、ちょっとね、おうちラーメンが多いかな。新規開拓的なところも、ちょこちょこできてはいるんですが、まあそんなやばいぞって思ってるような中にいつもと違うスケジュールが入ってまいりました、鈴鹿に行ってまいりました。シマノ鈴鹿という自転車のイベントの中継が去年は中止になってしまいまして、プロモーション用の撮影だけ行ってきたみたいな感じで、鈴鹿サーキットには去年も行っているんですけど、
はい、
イベントの中継はなかったので2年ぶり3年ぶりみたいな感じで行ってまいりましたが、ちょっと例年と違ってプロのレースだけを中継していたんですが、今年はまあ一般の方も参加する、まあ2日間あって全部で1日十何時間なんで20時間以上みたいな感じ。バイクにまたがり撮影しみたいな感じだったので、ずっとバイクにまたがっているのっていうのと、鈴鹿サーキット何周したんやろうっていう、
そんなに
2日間を過ごしまして、でまあせっかく鈴鹿に行くんだからということで、ちょっとね、ここいら辺地元周辺のお店しか紹介できないので、せっかくよそに行ったらよそのラーメンをということで、前日はもういっぱいいっぱいだったんですけど、2日前ぐらいかな、ちょっと調べておかなきゃと思っていろいろ調べたんですよ、
はい、
で、まあ、あんまりねやっぱ中継の仕事の時って時間がないっていうのは分かってたんですけど、前日入りする形を取ったので、前入りして夜中に着いて次の日の午後からは、まあ、みんなと合流してテストとか始まるっていう予定だったので、朝と昼を、鈴鹿ラーメン食べれるんじゃねって思っていろいろ調べてたわけですよ。
はい、
ただ、朝ラーメンやってるとか、6時半とか7時とかからやってるみたいなのが書いてあったので、まず朝はそこで食べれると。 でお昼はまあどこでもやってるでしょうから、うんうん、2店舗攻められるぞと思ってチェックしてたわけですよ。
はい。
で、まあ、前日か仕事を日中こっちで仕事をし、
はい、
思っていたよりちょっとだけ早く終われたのですぐに鈴鹿に向かい、
うん、
でワクワクして、まあ、ホテルに入るときにはもうお店なんか開いているような状況じゃなかったので仕方なく、簡単に済ませ、そう、あの刈り屋も間に合わなかったんですよ、ね、
ああそうなんだ。
うん、行きりはね9時半ぐらい、その前にちょっとトイレ行きたくてサービスエリア寄ってしまって、それがなくて行けばギリ間に合ったかもみたいな感じだったんですが、まあ行きは間に合わず、もう仕方なく、簡単に済ませて、
うん、
明日に備えようと思ったらですね、まあ中継の、まあ、僕の雇い主であります BJ から連絡が来て、もうまあロックオンの、あ、まあロックオン BJ の会社なんですけど、はい、ロックオンが持っている機材車が、まあ、ハイエースなんですけど、
はい、
それにもう荷物をパンパン、パズルのように詰め込んだ状態、それでも、機材が入りきらず、
なんでか
宅急便で送っている分があるから、それの引き取りをもうの詰めないからね、
うん、
前入りして入ってるんだったら積んでくんねっていう話がありました、ね、
あら勇気が怪しくなってきましたよ。
夜中に着いて、まあ、ゆっくりチェックアウト、まあ、普通のチェックアウトぐらいの時間までみたいな感じだったんですけど、まあ、朝ラー食って戻ってきてちょっと軽くシャワー浴びてみたいな、いろいろ計画をしていたんですが、全部そこでチャラになりまして、
う
ん、
あれまあ、
朝8時には出発 C の、機材を積みの、もう10時前にはもう鈴鹿先と入りしまして、
あ
そこからスタートしてしまいまして、そっからもう食べたものといえば、そのイベント、まあ、シマノの、イベントなので、シマノさんが用意してくれたお弁当と、
うん、
ランチパックが いろんな種類いっぱいとおにぎり、それがこう支給されるわけですよ、
はい、
それと、まあ、ホテルに戻った時にもほぼお店が終わっちゃってたりとか、まあ、そもそも夜元気がなくてとかなので、その間食べたものは島野さんから支給していただいたお弁当とコンビニの何か、
うわ
以上みたいな感じ
で、そう、
そんな中唯一ちょっと違うものというのが、コンビニでチルド、なかなかチルド食べれないっていうね話をしておりますが、なのでチルドぐらい挑戦しようかなということで、ファミマ、
はい、
そもそもファミマ自体あんまり、僕セブンハーって食べてみておりますが、うん、ファミマ久しぶりに行って、なおかつあんまり見ない、ファミマ行ってカップはよく見てるんですけど、チルドそういえばあんまり見てなかったな。
ファミマで見ないですね。
はい、うん、ライライ亭の冷やし中華、
あ、しかも冷やし中華、
そう、
はい、
ライライ亭で冷やし中華って思いながら、これだと、
うん、
ライライ亭ね最近行ったんですよ
あ、店舗にね、
お店店舗、まあもう2週間ぐらい経っちゃうかもしれないですけど、久々に、行きまして、怪力屋に行ったっていうお話はしたと思うんですけど、あの時怪力屋らしいやつを食べずにちょっと変わったやつ食べたので、それに今近しいっていうのもあるし、まあ、ザっていうようなやつを食べたいっていうので、ライライで行って、普通の、あの、がっつり系なセットみたいなやつ食べて、
はいはい、
来たところだったのもあって、わ、ライライでかかんじゃんと思って食べてみました。で、開けてみたらこんな感じ。麺がね、あの、ちょっと卵麺っぽい黄色い感じの、比較的太めな感じ、
うんうん、
で、あんま縮れもなくストレートな感じで、ちょっと冷やし中華ってなんか黄色っぽい麺のイメージはあるんですけど、うん、ちょっとこのストレートな感じがちょっと変わってるかもっていう感じでございました。で、液体スープ、刻み海苔で、 トレーに乗ってきゅうり、チャーシュー、卵でも入れてガーッと混ぜました。タレ自体はごま系です。
で、まあ、なんだ、
このつるしこな感じ、つるしこというかもっちっとした感じの麺、
うん、
ので麺美味しかったです。これも意外とで、ちょっとなんかごわっとしてっかなと思ったんだけど、このタレうまく混ぜるとあのスルスルっと、うまくほどけてと言いますか、いい感じになって、いただきましたが、若干なんだろう、あの黄色いからし、
うん、
が入ってるっぽい感じの味、僕それ苦手なので、うん、若干そこがあれだったんですけど、
タレにも入ってる感じ、
入ってるっぽい多分、うん、なので若干うんっていう感じがあったんですが、まあ麺が美味しかったので、美味しくいただきました。鈴鹿でちょっと変わったもんって言ったらこれぐらい。
せっかく行ったのに。
あのシャープラージオで紹介してもらったであろうお店を見つけてたんですよ。ここは行って後でちょっとシャープラージオ遡ってちゃんと確認してみたいな、ね、そういうとこもちょっといろいろあふれしてたのに全部なくなってしまったので、まあ、ただ鈴鹿はまたね行くと思うので、うん、ちょっといろいろと作戦を練ってまたリベンジしたいなと思っております。
自転車自体は復活してるんですか？
自転車のレース、
レース、
うん、
レース自体、
国際、ね、2日間あって、まあカテゴリーで言ったら40以上、
うん、
カテゴリー例えば2周の部とか、あの初めて走る体験レースみたいなのが40ぐらいありまして、
おう、
まあ鈴鹿サーキットをまあ一周する間に、まあいくつかのカテゴリーが同時に走る感じ、車じゃないので最初の部が例えば体験2周の部とかいう人たちが走り出したら2分後にその、2グループ目がドーンみたいな、2分経ったら3グループ目がドンみたいな、
そういう感じなんだ。
そんな感じなので、鈴鹿サーキットのコース上に、まあ、3グループとか4グループとか同時に走ってる。 あと鈴鹿サーキットで真ん中辺でこう仕切って西コース東コースって区切れるんだよね、はいはい、
うん、
ホームストレートから行くと西が奥になるのかな、東、まあ、あの奥の方のコースに最初スタートドーンってして、で、そこで奥に入ったら奥の方を塞いで奥の方をぐるぐる回ってる間に手前のコースでぐるぐる回ってみたいな、そういうで複雑なあれなんですよ。
だから
撮る、そうそうそう、だからバイクに乗ってるカメラマンが、まあ、5人いて、まあバイクカメラが、バイクが4台なので、
うん、
1人がちょっと途中でサブで入るみたいな形で休憩時間を作ってもらうような体制をとっていたんですけど、なのでこの人は奥に先に行って次のカメラマンが手前のコースもある、
大変大変
で、そこでもう一段複雑なのが奥で行って奥の、まあ、奥で周回を始めるんですけど、うん、奥で一周だけ取ったらもう一回戻ってきて別のカテゴリーを取ってで、その奥に入ってた周回が終わってこっちへ戻ってくるときにはその奥にもう一回戻ってみたいな、なんか、ね、そういう複雑なあれでもね、40カテゴリーあってもう本当に分刻みなんですよ、うん、タイムレコードが、はいはいはい、もう一つも遅れることないの、すごいなと思って。あ、当然あの後ろはある程度余分を取ってるんですけど、うん、途中やっぱりね、慣れない人とか、すごいガチでやってる人たちとかがこう接触しちゃって倒れてとかっていうのが、ああ、ね、トラブルはあるんですけど、うん、で救急車が入ったりするんですよ。もう鈴鹿サーキットに常駐されてる救急車っていうのが何台もあって、で、まあ、すぐにこの救急車が出てみたいなトラブルとかもあるにもかかわらず、もうきっちりその時間にはスタートラインでパーって、
すごいですね。
何回このスタートのブザーが鳴ってたんだろうっていうぐらいなところなんですけど、もう遅れることなく すごい。っていう、なんかすごいイベント。ただ、その、その中に放り込まれたカメラマンって、こんなね、
ほんと放り込まれたって感じです。
超ドキドキな感じでございました。
はい。
はい、そんな中でございますが、ちょっと遡ります。
はい。
袋麺。
うん。
ズバーンという、
ありますね。
マルちゃんがね。
はい。
この麺の感じが、家系の麺っぽかったんですよ。
お
お。家系のラーメンの麺じゃねっていう。最初に食べたのが濃厚味噌。
はい。
で、豚骨醤油というのも、その味噌を食べて、この麺の感じだったら豚骨でしょって思って、豚骨味噌も買ったんですが、
はい、
あれか豚骨醤油も買ったんですが、どちらかというと家系というよりは、まあ、二郎系な感じの豚骨醤油だったので、まあそれには合うにも合うんですけど、僕が食べたかったのはザ家系だったので、
うん、
やってみました。禁断の神様を侮辱するかもしれないコナ
ー。神、はいはいはい。
まあこの麺を家系で食べたいというところで、家で作ろうとすると、僕が一押しなのは藤原製麺の六角屋の袋。
ああ、はいはい、あれですね。
このスープにズバーンの麺、
ああ、
合わしたら最強じゃねえと。
あ、怒られるやつや。
の家系のね、もうまあこの六角屋が今のところ一番なんですけど、
うん、
若干麺が違うような気がするんですよ。この麺は美味しいんですよ。美味しいんだけど、はい、なので、まあこれが今最強な家系、僕の中では。いろいろカップ麺出るんですけど、まあっていう、なんかこう、な感じがあって、うん、ちょっとこう、一番を自分が生み出せないやろうかみたいな、ちょっとそういう、こっち迷ったところに
行きました。お得しめてますね。はい。
チェンジしてみました。
はい。
出来上がりはこんな感じ。
もういいじゃないですか。
ほうれん草ね、せっかく一番作るんだから、
はい。
あのりとほうれん草は必要だろうと。出来上がったのがこんな感じ。
あれ、うずらの卵はないですね。
ああ、そうですね。そこまでするべきだったかな。でも、これは完璧やろうと思って、もう、白ご飯も用意しいので、もう完璧な体勢でいただきました。
はい。
確かに、ぽいんですよ。
はい、うん、うん。
ぽいんですよ。だけど、やっぱり、これは神様に侮辱をしてしまったような結果となってしまいました。やっぱ違うんだね。
うん、
あのね、スープはもう完璧なわけですよ。
うん。
僕屋のこのスープ。で、まあ、ズバーンのこの麺も、食べれば食べるほど家系っぽいんだけど、で、なおかつこの家系のスープに入ってるから、家系になっても良さそうなもんなんだけど、
うん、
ならないんですね。不思議なぐらい。
うん、うん。
で、まあ、これ、なんと思って、この次の日だったかな、六角屋を普通に作ってみました。
はい、はい、はい。
だから製麺の方でね、こう、変な。
オリジナルの方でね。
ちゃんとした神様の仕上げた状態でいただきましたけど、はい、やっぱね、こっちの方がそのまま、全然うまいの。
そうなんだ。
うん、そう。麺はやっぱりこの藤原製麺の方が細いんですよ。そこがなんかちょっと違うかなっていう気がするんだけど、あ、家系、やっぱこっちの方が家系だよね。
あ、
不思議。なんでしょうね、この。いや、すごいと思って。改めてこの藤原製麺の六角屋の完成度の高さっていうのを、
うん、
いう、侮辱的なことをして、改めて気づか、すいませんでした。
神の作りし物にね、手を加えちゃいけないんですよ。
こう、で、その後ちょっと家系のリベンジよりは間が空いちゃいましたけど、この丸ちゃんの濃厚味噌もそのままノーマルで食べてみたんですけど、
うん、
うまいの。
ああ、そうなんだ。
やっぱこれはこれでちゃんと作られてるんだなっていうね。なので、まるちゃんのズバーン、藤原製麺の横浜六角屋、そのまま召し上がってください。
はい。
っていうのが結論でございました。はい。で、さっきのじゃあ、 藤原製麺の麺とスパーンの味噌をどうしたのっていう状況ですが、
うんうん、
それもちゃんといただきました。
その状態でね、2つを合わせてね、
見たところ、
はい、
やっぱりズバンそのものの方がうまいんですけど、
うんうん、
あのこの、どちらかというとそのチェンジした2つの方で言うと、うん、味噌の方が合うかな。味噌と六角形の麺の方が美味しいけど、まあどっちもそのまま食べる方が美味しかったです、はい、ということで、うん、侮辱しちゃいけませんということでございました。
はい、
ということで、またでもなんかやっちゃうかもっていうところでございました。ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。じゃあ僕1個だけです。
はい、
全国中本アンギャの旅
お、
更新してまいりました橋本っていうと八王子の近く、
はいはいはいはい、
はい、にあります中本、
はい、
行ったことがなかったので、
うん、
ちょうどねあの富士スピードウェイに行く用事があったので、
ああなるほど、うん、あそうかそうか、はいはいはい、
圏央道で、うんうん、ちょっと東名が混んでたので、
うんうん、
道志回りで行こうかなと。
おおなるほど、
うん、山梨の方から、
はいはいはいはい、
考えたらお橋本行けんじゃんということで、
おうおうおう、
行ってまいりました。
はい、
はい、こちらはね割と、うん、大通りというか大きな通りの近くにありまして、
うん、
駐車場がなかったです、
うん、あそうなんだ、
うん、でまあ近くのコインパーキング止めたんですけど、
うん、
その時に、ちょっと車を輪止めに派手にぶつけてしまい、
あらら、
すごく気持ちがブルーになり
いやーそれはちょっとショックよね、
うん、あーっていうねすごいブルーなまま、お店に向かいましたけども、はい、まあ、中本のこの赤い看板を見たらテンション上がるっていうことでね
、
はい、まあいっかっていうまあいっかって感じで、はい、
お、はい
はい、橋本店、まあ、中本はどこの店舗でもじゃないんですけども、うん、限定メニューっていうのが結構ありまして、
はいはいはいはい、
店舗限定のメニュー、
あ、うんうんうん、そうでした、うん、はい、
うん、でこの橋本店は、うん、夏の北極っていうの、
へえ、
あ逆か、北極の夏、
あ北極の夏、
うん、はい、うん、まあ北極ベースのラーメンなんですけども、ちょっと違うぞっていうのがあるっていうのを聞いたので、
うん、
食べてまいりました。
お
で来たのがこちら、北極の夏の3倍、うん、辛さ3倍、
うん、はい、
はい、野菜ナスであるとか、
うん、あー、うん、なるほど、夏野菜が、
そうそうそう、夏野菜と、はい、そぼろ肉、
うん、
うん、が一緒に炒められて、
そっか、このそぼろ肉って入ってなかったでしたっけ、
入ってないですね、もともとは豚肉細切れみたいな感じ、
あ、はいはいはいはい、うん、
でそれが一緒に、まあ、炒めてるというか煮込まれてる感じのやつ、
うんうんうん、
に上にネギがわちゃわちゃっと乗って出てまいります。
はい、
うん、これ香りがすごく良くて、
まあ、
もともとニンニクは中本って強いんですけども、ニンニクとその夏野菜の感じとすごく芳醇な感じがして、良いんですが、食べてみるとあの、うん、美味しかったですあの北極って僕、あの、うん、1個不満なのが、
うん、
具があんまり乗ってないんですよ。
そうですね、もう
あの細切れ豚肉と、
うん、
もやし、
うん、
茹でたもやしオンリーみたいな感じ、
うん、はいはいはいはい、
なので具材で考えるとあの普通の蒙古タンメンの方が好きなんですけどね、麻婆が乗ってるやつ、
うん、
でもこれはとても具沢山、でこれ見えるか分かんないですけどレンゲが2つ入っております。
あ本当だ、はいはいはい、
1つは普通のレンゲ、
うん、
で1つはこのそぼろ肉ということで穴あきレンゲ、
はいはいはいはい、はい、う
ん、そこまでちゃんとやってくださるので、
うん、
もうまあこれなくてもね全部スープ飲んじゃうんで、うん
知らないけど、
いらないんですけど、でも、ああ、ありがたい、ありがたいやと。
うんうんうんうん。
いうことで、いただいてまいりました。
へ、は、ぇ、い
うん、北極 これは割いいなと。
この夏野菜入るとちょっと雰囲気変わりそうです
ね。変わりますね、うん。まあ、辛さもちょっとマイルドになるかなっていう気がするぐらい。
うん。それぐらいだろうね、うん。
自分で3倍にしてますからね。別にどうってはあれですけど。
いや、あとこの白髪ネギじゃないけど、この白いネギのちょっとざっくりめに切ったやつ。これもなんかこの中本の辛いのに合いそうな。
そうですね。
する。美味しそう。
うん。
いやいやいや。
いい感じでございます。
そういうなんか、はい。
中本なんですけど、うん、神奈川県の秦野市に。
秦野、はいはいはいはい。
最近、新店舗ができまして。
う
ん、一つお店を攻略したと思ったら一つ増えちゃいました。
そっか、秦野なぁ。まあ、撮影してる頃にはよく行ってたんで。
それこそね、富士スピードウェイに行ったら、
うん、
寄れる。
あ、そうだね。
寄りやすいかなって感じはあるんですよね。
には近いかも。
うん。うん、なので、うん、次行くのは秦野かな。
なるほど。
って感じでございます。
いやー、まあでもその店舗ごとのオリジナルメニューみたいなのも、いろいろ攻略していくっていうのは面白いね。
うん。
いやー、なんかそれがあるっていうのは聞いてんけど、そんなに頻繁には僕はね、行けてないから、やっぱり行くと、あの、定番の蒙古タンメンを食べる感じがあるんですけど、はいはいはい、まあ、他のオリジナル、ここでしか食べれないバージョンっていうのも、こういう感じだと、あの、普段の中本とは違う、もしかしたら発見がありそうなので、
うん、
いろいろと食べてみたいなというのが、ちょっと魅力的でございます。
はい。
はい。それでは、新コーナー3、うん、これで今回がラストになるのかな。はい。今後のトリコンがどうなるのかみたいなお話をお聞きしていると思うので、ぜひ聞いてください。
はい。
トリコン渡辺さんをお迎えしてお届けしてまいりました新コーナーもいよいよ第4回目となりました。残念ながら閉店してしまったトリコンですが、これからの渡辺さんの活動や実はこんなメニューがみたいなお話を、気になる今後について、お話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
出し切れなかった未発表のメニューとかって
まあ、
あったりしますか？
はい、ありましたね。何個かあったんですけど。
はい。
うん。
なんか、エビや、売りたかったなっていうのか。
エビ、はい、エビ。おぉ。
エビの、あの、ビスクあるじゃないですか。
あ、はいはいはいはいはい。
あれのつけ麺とか美味しいよなって思って。
おぉ。
あれ、試作してみたんですけど。
はい。
まあ、なんか、なんでしょうね。美味しいのはできたんですけど、特徴的なのはできなかったなっていうのと、
う
んうんうん、なんか担々麺ほど突き抜けられなかったっていうのが、あともう一個心配だったのは、結構、あの、うち家族連れとかお子様連れとかが、
はいはいはい、そうですね。
来て、いただいてて、うん、で、やっぱエビのアレルギーはシャレにならないじゃないですか。
そうですね。
で、はいはい、で、そこ吹くことで、それ食べなくてもやっぱ同じ生産のように作っただけで反応しちゃう人とかもいて、
って言いますね。調理器具とか全部入れ替えないといけないっていうような話を聞いたことがあります。
で、仮にだから、あの、お子様連れとかが分かんないで来ちゃって、そういう可能性だったら怖いなとか、そういうのも想像に考えて、で、まあ、結構エビコストもかかるんで、考えた時にちょっとじゃあエビは手にしようかなとか思
います。なるほどね。
エビ歌ってればそれは避けてもらえるとは思うんですけど、
うん、
そうでもない限定というか、端のメニューで、のリスクはちょっと危ないなっていう。あとはあれですかね、発表メニューで言うと、その取り込んだま、
はい、
確かに、
はい、
はい、あれが取り込んだま ホワイトとブラックがあったんですけど。
あ、そうそう。そこから、あれですよね。取り込んだまま、通常メニューで2種類。でも、あれもブラックが裏って最初おっしゃってたような気がするんですけど。
そうなんですよ。ブラックって、それこそ、ガラス掃除して、中に内臓詰まってるんで、から、
はい。
銅柄だと。
はい。
こう、それ取って、それも僕レバーが大好きなんで、
はいはい、
その家で、最初だからほじくって自分で食べてたんですよ。そのレバーを、取ったればアルミホイルに包んで、
はい、
ちょっと塩振って、
はい、
焼いて、
ああ、美味しそう。
とかで焼くと、最高のつまみになるんですよ。で、まかない料理的に言ってたんですけど、大量にガラとかでレバーも結構出るんで、食い切れねえわって思って、もう、で、同じ海苔でこう、ペーストにして味整えて、
うんうん
うん、で、その取り込んだまま、食ったら、
うん、
それもめちゃくちゃスタッフに評判が良くて、
うんうんうん、
で、まあ、量が取れないんで、言って、ブラックの方、だから、まあ、特に歌わずに、最初は、ホワイトボードにだけ書いて、
はい、
うん。ブラックって言ってもらえれば、ブラックで出します、みたいな。
なんか、こっそり裏メニュー的な最初は扱いだったような、
そうです。こんな感じ
っていうのもあるんですけど、みたいな。教えてもらって、うわ、じゃあ次はそっち行ってみようかな、みたいな。なんかそんな印象が覚えてますが。うん、まあ、どっちもね、捨てがたいんですよ。白が、まあ最初にね、食べたっていうのと、ザ・鳥っていう感じがあるので、基本は、僕は白なんですけど、鳥の黒の方もね、レバーも苦手な人でも食べれるようなうまい、
まあ、割とそうさっぱりは作った、
うんうん、
あれなんですよね、まあ黒なんかさっき白の話でこうボリューミーっていう話があったじゃないですか、
はい、
黒なんか特にね、あれ味も主張が激しいじゃないですか、濃いわけじゃなくて、
はい、
レバーだから、
うん、
ムハってなるようなこのパンチの強さみたいなのがあるから、
うん、
でなんやかんやで、なんか、うちのラーメン割と食べ応えあったりするんです
よ。そうですね。
仮面で、
うんうん。
2杯目で、ブラックは、こう、ムハってなってきついっていうのも あるんじゃねえかなと思って裏でやってるんです
よ。あ、なるほど。
なるほど。
まあ、それこそスタッフのことかお客さんとかに、
はい。
うん。いや、これもっと押した方がいいよって言われて、
うんうんうん、
で、まあ、書くようになったっていうんですけどね。で、その流れで、
はい、
まあ、ホワイトブラック来たから、なんか、次のも、プローカーじゃないんですけど、グリーンとかレッドとか考えてました。
新たな取り込んだ玉が出たかもしれなかったんだ。
かもしれないですね。
そのグリーンとか、まさに、ほうれん草を、サラダほうれん草を、こう、切って使ってたんですけど、
うん、
まあ、出し切れない、なんか、ちっちゃいやつとか、
うんうん、
ちょっと破けちゃってる、うんうん、やつを弾いてたんですけど。
ああ、なるほど。
それは詰めて、はいはいはい、まあ、ほうれん草なんで、冷凍が割と効くので、
うん、
溜めて一回冷凍して、
うん、
これをちょっとスープで伸ばして、
うん、
ペーストにして、で、ホワイトと少しも合わせて、
おぉ、
サグマッシュみたいな、
はいはいはいはい、
インドカレーにあるほうれん草カレー
が、
ああいう海苔で、グリーンの花
たち。いやー、ちょっと食べてみたかったな。
ね。
栄養価も高いんで。
はいはいはいはいはい。
食って食べたんですけど、結構さっぱりするんですよね。
へー。
あそこがいいかなと思ってたんですけど、ちょっと日の目を見ることなく終わってしまいましたが。
またいつの日かそれは、
そ
の
ように
見せてもらいたい。赤は試作したんですか？
赤は、赤って言うほど、じゃなかったんですけど、
はい、
ホワイトに、ずっとなんかもう、一工夫したいなっていうのがあったっていう話はしちゃったんですけど、
はい、はい、はい。
これでいろいろ試してみたら、ハリッサっていう調味料があるの知ってますか？ヨーロッパに。
いや、わかんないです。ハリッサ？
わかんないです。
僕も知り合いのお店で、初めて食べたんですけど、なんか、唐辛子ペーストなんですけど、
お
辛くて。で、スパイスが結構入ってて、今最近なんか流行ってるのが、スーパーとかでちょこちょこ見るようになったんですけど、
ロー
スト
ン。
なんかハリッサっていう結構、クミンの香りが強いから、
はい、
結構カレーっぽい香り。 ビニールかける人が、辛い、ちょっと、なんか、なんでしょうね。面白い味するんですよ。スパイシー、辛くて。ホワイトにそのハリッサちょっと混ぜると、すごいなんか刺激的で、なんかね、いい感じ
が気になる。
だから、あ、これ面白いなと思って、そのハリッサ付きのホワイトで、
お
あのレッドにしたらいいなっていうので、ちょっと考えたりをしてたんですけど。
いや、幻の緑と赤みたいな感じ
ですか。そうなんですよ。そのうちなんてもうみんなができるんじゃないかな。
前、お店に、僕と半助さんで伺った時に、はい、小麦、はい、麺の小麦をちょっと違うやつで作ってみたいっていう話をされてたんですけども、あれって結局、完成はされなかったんですかね。
そうですね、ちょっとまとめきれなかったです。ずっとそれこそ最初に自家製麺するって決めたのも、
はいはい、
これがやりたかったっていうのもあるんですけど、その、はい、
うん、
まあちょっとマニアックな話になっちゃうんですけど、その、はい、古代小麦っていう、
お
ベルト小麦っていう小麦粉があって、今なんか流通してる小麦粉は、まあ、ほぼ9割9分がパン小麦と言われている、そのまあ
はいはい、
グルテンが強化されてより粘っこくなって、その弾力が強い小麦粉っていう風に、まあ、人間が主改良していった小麦粉なんですけど、やっぱ当然その粘り気があってまとまりやすくてっていう性質をそのグルテンが持ってるので、
もう
まあやっぱ腸壁に、ね、なんか粘りついて体に悪いというか、お腹壊しやすいっていう性質があるんですよね。
はいはいはい。
で、なんかそれこそ数年前ぐらいになんか、アメリカの偉い先生が書いたなんか、パンを食べるなみたいな本が、
うん、ああ、ありましたね。
うん。レッツさんもあったと思うんですけど、
うん、
まあその流れで僕もちょっと調べてたんですけど、
はい。
まあその流行ってるグルテンフリーの中に古代小麦ならいいみたいな、その、スペルト種の小麦、スペルト小麦って、その、まあ要は人間がそのグルテンを強化する前の種だから、その、そんなにネバネバしないタイプのグルテンを含んでるらしいんですよね。なんで、その小麦粉で麺作れば、お腹に優しい麺ができるはずという。
はいはいはい。
で、ただ古代小麦って、殻が硬くて、
はい、
割れないらしいんですよね、簡単に。だから必然的に全粒粉になるんですよ。
はいはいはい、
粉ごとバーッ引きぐるみみたいな、
うんうんうんうん、
でボソボソしてて、全粒粉触ったことあるとわかると思うんですけど、ボソボソしててまとまりづらくて、
うんうん、
よりあの殻っぽいナッツっぽい香りがする、
うんうんうんうん、
でもあのパン小麦みたいにふんわりはならないんですけど、
うん、
なんで難しいって言われてたんですけど、そこにまあ、グルテンフリーのアプローチとして、もう一個あるのが、うん、あの米粉使った米粉パンとか、ああいうのがあるじゃないですか。で、そっちは逆にすごい、めちゃくちゃもちもちするんですね。はい、もちもちするとか、まあ、餅ですからね。
その、まあまあ、そう、ね、確かに。
そこを合わせれば、ちょうどよくなるんじゃないかなっていう想定で試してたんですよね。まあ、結果ならなかったんですけど。
そうなんですか、ならないんですか、
あの、餅粉を多くすると、本当に、あの、しなやかな、あの、パンの粉、あの、生地の、ギューンって言うんじゃなくて、本当にあの、白玉みたいにギャッとなるんですよ。
おー。はい、はい、はい。
麺体にするっていうか、あの、麺を製麺してこう伸ばしてくるぐらい。
はい、はい。
ああいう、ああいうまとまるんじゃなくて、のし餅みたいになるので、その、
のし餅
割れるんですよ、ボキボキ。
ああ、
なるほど。うまく、あの、なんでしょうね、弾力を持った、あの、曲がるような、
はいはい。
むにむに曲がるような感じの生地にならなくて、
サ
クサク割れていくような麺になって。古代小麦の方は古代小麦の方で、もうまずまとまらないんですよね。
はいはい。
もちもちにならないから、だからボロボロ崩れちゃうっていう。
はいはいはい。
だうまく配合できればよかったんですけど、いろいろ試したんですけど、そこが全然まとまんなくて。
へー。
なんとかかんとかまとめて麺にして、一回やったんですけど、まあ美味しかったんですけど、
本
当に餅食ってるみたいな、みたいな。
あ、一応免状にはなったんですか？
免状にはしてみました。だもう本当手で伸ばして、
はいはい、
ここで切ってみたいな。
ああ、うん、なる
ほど。本当免っていうのにするにはやっぱりちょっと足らないなと思って。
うーん、
最後ちょっと小麦粉も諦めて、普通の小麦粉も合わせて、
あ、やっぱり、
うん、まあ麺にしてみて、そっちはなんとか、まあ、まとまったんですけど、
うーん、
ちょっとだからいっぱいできちゃって、それが今まだ冷蔵庫に持ってるんで、どうしよう
かな。いや、なんか、面白いアプローチなのにね、なんかもうちょっとこう、
うん、
そうなんですよね、あれはちょっともうちょっと研究はしたいなと思って。
うんうん、いや、まあ、お店はもう閉められましたけども、
はい、
引き続き、そういう、なんか開発というと変ですけど、ラーメンであるとか麺であるとかを引き続き開発していく予定みたいなのはあるんですか？
ああ、そうですね。それはまあ、まあ変な話、好きでやってることなんで多分慣れてきてるんだろうなとは思いますね。
ってなると、やっぱり気になるのが、お店の再開であるとか、そういう話になっちゃうんですけども、今のところはご予定は？
正直言えばまだすぐはさすがに、あったら続けてたなっていうのもあるし、あれなんですけど、まあ、やっぱり、まあ、もろもろ状況っていうのもあるなっていう、そこら辺が全部自分の中で解決できないと、あれかなとは思って、ね。まあ、なんか社会的な、なんか部分もちょっとあったりはするんで、
まあ、今の、コロナの状況とかもありますけども、最近冷凍の食品って結構出てるじゃないですか。冷凍の自動販売機とか、
はい、
ああいう冷凍販売として、なんだろう、トリコンの冷凍食品を売るとか、そういうのは考えたりは？
あ、それはないですね。それは多分ないと思いますね。デリバリーの時もなんかいろいろ試したんですけど、まあ、これは別に全然向いてるお店はやればいいと思うんですけど、
はいはい、
うちのそのスープは、鶏をこう設計してる時に思ったのがやっぱり、炊いて、
はい、
温度を下げた時に味が全然変わるんですよね。温度を一回下げて、もう一回温め直した時には、
ほうほうほう、
全然違うんですよ。炊きたてのふんわりした香りって、
はい、
多分なくなるんですよね。その、もうわかんない、僕もわかんないんですけど、その細かい組成まで調べたわけでもないので、作りたての、鍋と水炊きとか作るときに、
はい、
作りたての鍋だの、まあ、残って2日目、雑炊にしたときの味って、別に美味しくないわけじゃないけど、なんか違うじゃないですか。
はいはいはい。
炊きたてのふわんとした香りがないので、だからうちのラーメンは、最初の頃はあれだったんですよね。もう本当に深夜に作って、
はい、
もう朝方出来上がるようにして、で、うん、で、IH 入れて、そのために、
はい、
そのずっと保温にして、
はい、
80度以下切らないようにして、やるっていうのをやってたんです
けど、はい、
ただ後半は、そこを分離した、すればいいっていうのに気づいて。
分離？
なんでしょうね。分離。すごい関連的な話なんですけど、それを出してるのって匂いなんですよね、きっと。
はい。
香り成分。味わいみたいな、その腰の部分は、まあ、旨味成分だったり、油気だったりする。だから後半やってたのは、炊いて、
はい、
冷やして、
うん、
で、朝油取って、
はい、
表面の油固まるんで、
うんうんうん、
油を除去して、
うん、
で、営業前9時ぐらいから、
はい、
スープ温めると同時に、
はい、
そこに柄を入れて、
おぉ、追加
で、
はい、
あと胸肉を入れました。柄と胸肉を追加で入れて、
ほうほうほう、
営業前に、直前に、
はい。
で、それで炊いて、で、まあ、1日の終わりになったら、こして、
うん、
その翌日のスープに、 今度合わせて、その翌日のすぐはまた朝から足すっていうのでやってました。ガラコ肉足してっていうのでやれば、そのしっかり煮込んだそのうまみ、しっかりうまみと油出したスープに、その一番表層のその香り高い部分を朝加えて。
加える。ああ、うん、はいはいはい。
そんなのでやってました。だから、それ考えると、多分もう冷凍した時点で終わりなんですよ。
っていうことなんだ。
なるほど。
おまけに、その返しの部分、醤油も、
はい、
あれほぼほぼ生醤油で。
はい。
ああ、はい。
で、火入れすると、仕上げ醤油とかも使ってたんだけど、火入れしたり、それこそ、なんか合わせて冷凍し温め直したりすると、
はい、
結構香りが飛ぶんですよ。いや、それがいい場合もあると思うんですよ。醤油火入れると、角が取れて丸みが出てくるので、ここはそれでいいんですけど、うちはなんか醤油の角を立たせたかったんで、
はいはいはいはいはい、はい。
これ考えると、返しもスープも、その温度を上げ下げしちゃうと多分ダメなんですよ。
そうか、冷凍販売に向かない。
向かなー
っていうことなんですね。そういうあれがあるんだ。
そこは維持したかったポイントなので、こと虜に関しては、冷凍はできないな。通販とかも、まあできないなっていう。それこそ担々麺とかあったら良かったんですけどね、別に。冷凍のやつでも。
はいはいはいはい。
ある程度維持ができたろうなと思うんですけど。
やっぱ、向くメニュー、向かないメニューがあるんですね、冷凍も。
思いますね。
なんか、向くメニューで冷凍販売してもらう。ちなみに、取り込んだまま冷凍したらどうなの？
あ、あれは冷凍一応効きますよ。あれ冷凍効くんですけど。
はい。
なんでしょうね。別に冷凍する理由もなかったんで冷凍しなかっただけなんですけど。
そうなんですか。いや、取り込んだ。
あれを冷凍で、どれぐらいでいい？あれでもスープ炊いた副産物でできるんで、スープ炊かなきゃそもそもできない
けど。ああ、そういうことか。
そもそも。
そうか、そうか。
うん。
そうですよね。そういうフードロスをなくすっていうところから始まってる、あれですもんね。
そうですね。
なると、やっぱり、本格的な再会が、いつか、叶えばと思ってしまうんですけども。
そうです。
まあ、今はね、全然その、頭にもないっていうふうにおっしゃってましたけど、
そうですね、
いつか
やりたい
可能性としてゼロじゃないっていうのは、
まあもちろんその変な話全然違うメニューでやるかもしれないし、そのっていうのも含めて考えたら、まあ可能性はいろいろあるかなとは、
まあそれを楽しみにね、
はい、
やってみて。
いつかまた
いつか
渡辺さんした
ら美味しいの麺
がね
食べれればいいなと。
ということで、ありがとうございました。まあ閉店して間もないね、大変な時期に、なおかつちょっとね、いろいろ今もちょっと酷な質問みたいなことにもなってしまったんじゃないかと思いますが、まあお願いした時にすごくね、出演に対してご快諾いただいて、そして貴重な話を数々お聞かせいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
また本当に、また渡辺さんの美味しいラーメンが食べられる日を本当に楽しみにしておりますので、そしてまた渡辺さんの新たな挑戦がね、応援しておりますので、
ありがとうございます。
また何か機会があれば、またこうやって遊びに来ていただければと。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、4回にわたって、お話を貸していただきました。新コーナーでございましたが、いかがでしたでしょうか。ちょっと普段ね、僕ら食べる方の視点ばかりだったんですが、まあいろんな苦労だったりとか、まあこういうね、思いで作ってるとかっていうお話をいろいろ別の視点から渡辺さんからお話を聞くことができました。印象としてね、まあエンジニアさんっていうところがあるのかもしれないですけど、すごくいろいろ緻密に計算されて出来上がっていくラーメンだったんだっていうのがね、非常に印象的だったっていうのと、
多分ここのラーメン屋さんもいろいろやってるんだと思うんですけどね、言語化するしないの話なのかなとは思うんですけど、
なるほど、
なるほど、 や、まあ、渡辺さんが今後いろんな研究開発をして出てくるのがどんなものなのかが非常に楽しみで、今日この頃でございますが、
ありがとうございます。
またぜひね、お会いできる日を楽しみにしておりますということで、
はい、
お付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今週のシャープラジオのコーナーです。
はい。
今週は、D さん、
はい、
6月11日でございます。セブンイレブンに行ったらハワイフェアをやっていたということで、催眠和風魚介だしハワイ風ヌードルを、あくまでハワイ風なんですね。なんとなく沖縄そばを思い出させる感じでしたということで、結構チャレンジャーですよね。
ですね。
僕は多分見たかもしれないけど手出せない系かもしれない、うんうん。でも沖縄風、沖縄な感じも
ある感じなんですね。
ね、どうなんだろう。やっぱ暑いところは似通ってきたりするんでしょうかっていう感じですが。
ああ、でも野菜という、あ、野菜じゃない、具材。
うん、ね、
なんか。エビが入ってんのかな、これ。
ああ、ほんとだ。いるいる。なんか冷やし中華っぽい感じもあるけど、エビだったりとかも、
うんうん。この卵と、まあ、ハムっていうか、その肉の感じが、冷やし中華感がありますよね。
っぽいかなっていう感じがしますけど。はい、ありがとうございます。続いては6月14日のリーさん、
はい、
今日は休みなのに午後から出張で外に出る、無性に食べたくなり、溝の口レンゲ食堂東州かでビッグ東州セット、あ、
東州か、はい、
うん、はい、でも、本当は関東麺が食べたかった、そしてチャーハンが山だったということで、東州は行ったことあると思うんだよな、ね、随分前に行って、このレンゲ食堂東州って、なんか、アルファベットで東州って。
うん、別ブランドとかあるんですね、今。
多いですね。これは見たことないですけど、入ってきたのがこれ。ああ、なんか、シンプルな昔ながらっぽい醤油、ラーメンと、餃子と、チャーハン。これはまあ、うまいでしょうねっていう感じしますが、うんうん、本当にチャーハンが山
山、本当に山。
いやー、でもこういうのが食べたい時ある、
ありますね、わかるわかる。
今時っぽいラーメンじゃなくても昔からあるこの普通の醤油とこのチャーハンと、まあ、餃子、このセットは王道なので、食べたくなる時あります。これは、
まあ、でもこのチャーハンの山ったら、
うん、
すごいですね。
外でチャーハン食べたいときはこれ、ドハマりしそうな感じがする。
ね、餃子もあるもんな。
はい。東州はな、まあ、何食っても美味しいっていうイメージが
ある。そうですよね。うん。間違いない感じありますよね。
間違いない感じが。でもいいです。
レンゲ東州、はい、レンゲ食堂って方はちょっと行ったことないから行ってみたい。
うんうん、ですね。一回試してみたいです。で、続きましてが、6月18日の佐田博さん。
はい。
わ、山形に来てるよ。なので、足を伸ばして中華そば、春馬。春馬。
来ていただいてたんですよ。
僕
はお会いしてないですけども、僕ちょうど出張でいなかったんですよ。
ああ、そうなんだね、うん。
そのタイミングで来ていただいたみたいで。
いやー、いいな、春馬。行きたい、俺も。
味玉中華そばを行っていただいたようで、ありがとうございます。
はい、いいぞ、やっぱり行きたいね、またっていうところでございます。まあ、どうだったんでしょう。まあ、美味しかったでしょうっていうところでございますが、ありがとうございます。続いて、6月19日、竹藤さん。吉祥寺1円のジャンボ餃子とネギ辛麺。
はい、
学生以来なので30年ぶり。
おお、ほうほう。
あ、じゃあ懐かしなっていう感じなんだ。っていうか30年続いてるお店、
すごいですね。うん、
素晴らしいです。はい、あー、これ
あー、じゃ、すごい、ジャンボ、
ジャンボだね、でかそうだ。あー、じゃあ餃子がってことか。
餃子がジャンボ、
でかくない？
でかい、でかい、これでっかいっすよね。レンゲよりもでかいもん。
でかいね。レンゲに乗らない感じの。
乗らないですね。うん。
4つ、どんどんどん。いやー、これ、餃子も食べたいし、ラーメンも美味しそう。
ラーメンも美味しそうですけど、餃子のインパクトに押されちゃいます
ね。大きすぎて。
すごいな。
すごい。これちょっと食べてみたいですね。はい。ありがとうございます。続いてが、6月19日のヘナチョコライダーさんです。
はい。
奈良県天理市。豚骨愛が溢れるラーメン、とりこ、濃厚豚骨スープと特製本醸造醤、本醸造醤油を合わせた、豚骨ラーメンは、中太平打ち麺、特製とりこラーメンと、ネギ玉丼をいただきました。濃厚豚骨の割にはすっと食べれました。ネギ玉丼はごま油が効いてました。両方とも美味しかった。ということで、ネギ玉丼が気になるけど、まずこれ、
うん、
あ、でもちょっと明るめなスープ。
そうですね、
濃厚でも濃い、そうちゃ濃いかな、
濃いかな、油も多いですね。
油のこの浮き具合がさ、うん、薄かったらもうちょっとまんべんなく広がるような気がするんだけど、みたいな。ちょっと濃そうな感じはします。
しますね。
色は明るいけど。っていうことで、うん、次、ネギ玉丼。あ、
ああ、
そうか。
これ美味しそう。
これでごま油が効いてるっていうことは、うまいね。
うまいですね。間違いない。
これ食べてみたいな。へえ、ちょっとこのトリコラーメンと、このセット美味しそうだ。はい、ありがとうございます。
なんか極めて濃厚豚骨ラーメンとかありますよ。
極めて、あ、本当だ、ちょっとちげえ、
なんか徳島ラーメンみたいな感じ。
色が
茶色、
もう全然濃ゆい、
うん、
色が全然違う感じの。
昼より限定10食。
いや、これ限定とかつくとちょっといっちゃいそうな気もする
ね。
この紹介してもらったトリコラーメンがちょっと食べてみたい。
これいいですね。
この具合がちょっと気になる、美味しそう。ありがとうございます。続いてが6月19日のリさん、
はい、
ファミリーマートの濃厚味噌ラーメン、本当はお店に行って食べたかったんだけど、やってなかったり時間がなかったりという、
結構あれ多いですね、リさん。ファミマというか、コンビニのチルド麺。
チルド系がね、
うん。
この子、チルド系は僕はいけないんですけど、チルド系結構いかれてるのは。
汁感がないラーメンとチャーハンのチルドのセットがね、もう定番になってますけど。これチャーハンはそうなんだよな、いつも。
いつもね、なんかちょっと、これを見てちょっとコンビニチャーハンありかもっていつも思うんですけど。はい、ありがとうございます。で、6月21日のリーさん。南武線平間駅前の京都ラーメン森。
あ、また森だ。はい。
特製醤油豚骨ラーメン全部乗せ。太麺でネギ、背脂多めで、それと半チャーハン。疲れた体に染みるということで、ドン、切った。あ、
ああ、
感じか。
ちょっとチャーハンに目がいってしまってラーメンを見てないんですけど。ああ、全部乗せすごい。
のと、麺が、そっか、ここってこんな感じだったっけ？なんか、このスープからするともうちょい細そうなのが出てき
た。細かったイメージ、ああ、でもこんなもんだったかな。
ちょっとあれだね、太い感じ。てか、森、ここはね、いけるんだよね。いけるっていうか。
飯田橋の方。
え？飯田
あ、平間の方？
あ、こ、あ、そうそうそう、そうか。飯田橋のあれと一緒だっていう話だったんだけど。うん、平間の方が結構通ったりするので、
うんうん。
行ける可能性が非常に高いところなので、ちょっとこのセット行ってみようかな。ね、一回行ってみたいです。
ぜひこのチャーハンのセット、チャーハンの、
この
チャーハンレポートお願いします。
美 ちょっとこれって分かってたら半じゃなくて普通の行っちゃうかなみたいな感じに、かなり惹かれてる感じがあります。はい、続いて6月22日の貞弘さん、はい、凪の自動販売機が我がホームタウンにあったのを見たよ。中本といい、どうした我がホームタウン。
貞弘さんは肌のですからね。
あ、なるほどね。
名前がありました。
中本ね。はい、で、その報告が、まこうちゃんには報告したけど、8月に我がホームタウンに蒙古タンメン中本ができます。ということで、もうで、うん、8月って
もうできました。
うん。ってことなんでね。お、はい、ありがとうございます。ぜひ、中本にも行ってみてください。
はい。
6月25日のリーさんです。昨日の夜飲んだ後のラーメン、やばいやつですね、うん、向ヶ丘駅前駅近くの大王大きな桜で、うん、ネギ玉んネギ
玉ちゃったまラーメン
玉ラーメンちょっといいぞにライス、飲んだ後に染み渡るということで、おお、あ、へえ、ちょっと最初のまあご飯とのツーショットの写真だと麺とかが見えないんですけど、このチャーシューが、
チャーシューがね、炙って
ちょっとこう香ばし系な感じの、
うん、すげえ美味しそうなチャーシューと味玉もなんかしみしみで美味しそう、
ああ美味しそう、で
一向に麺が見えませんが
こうチャーシューをめくって厚さを、厚いっていうことを見せていただいてるんですか
ね。チャーシューがすごいぞと、2枚目でも麺が見えず、3枚目でやっと。
やっと、あ、
でも思ったより細かった。
うん。まあ、家系っぽい感じなのかな。
うん、
うん。う
ん。はい、そうですね。ほうれん草もいるし。
うんうんうんうん。いや、この、ネギ、玉、この玉、ネギと玉はあれですけど、あれ違うか。ネギ玉ってなって、茶玉、茶玉がこの味の濃いあれなのかな、
だ
この玉が2つあるのが、どういう意味がなんだか、ね、ちょっとそのメニュー名からちょっとなんかぐるぐるしております。はい。続いて、なのにさん。6月25日にいただきました。今日は息子が仕事のお手伝いです。へぇ、お昼に見つけたラーメン屋さんで、八丁焦がし味噌ラーメン。を食べました。僕は卵とじです、うん、コーンが乗っている方、確かに八丁味噌です、煮込みうどんのラーメン番長、あ、ラーメンバージョンな感じです。美味しい一杯でした。
どう、卵とじ、
コーンが乗っている、あ、こんな感じなんだ。このなんか手前にあるのは何なんだろう、うん、
手前なんですか、
湯葉っぽくない、これ、
あ、これが卵でしょ、
あ、卵のあれか、とじ、うん、卵とじのあれか、
とじというか、うん、
はいはいはいはい、
わ、なんかカレーラーメンみたいな見た目で、ね、八丁味噌、焦がし味噌、あ、気になる、
うん、どんななんだろう、
これでコーンでしかも卵とじってなんか、
どういう組み合わせなんだろうっていう感じがしますが、食べるスープをぜひその下で体感してほしいっていうふうに、
食べるスープ
メニューの書いてあるのを紹介してくださっております。不思議で想像ができない
かな、ね、なんか八丁味噌とコーンっていうのもまずなんかあんまりつながらなくて、そこに卵っていうのがまた、
卵とじがね、
しかもほうれん草乗ってるっていうのがね、
あ、そうだね、
うん、
どんなんだろう、ちょっと想像が
想像つかないけど食べてみたい、
うん、気になります。はい、続いて6月25日のサダヒロさん、はま寿司は麺にやたら力を入れてるんだよね、鴨そばも美味しいということで、
回転寿司麺ですね、ラーメン、
うん、じゃあラーメンを、あ、なんだっけな、鴨そばはいただき記憶があります、うん、そう、なんかなくて鴨そばにしたんだっけかな、はい、鴨そば僕もここも美味しかったので好きで、
いろんなお店がラーメンに結構力入れてますよね、
そうですね、
白とかも、ま
あ、あの回転寿司系はね、いろいろな、うん、
でもそば食べたい時は浜寿司なんですよ、
あ、へえ、なるほど、
うんうん、ほうほうほうほう、それはわかる、鴨そばも美味しい、
へえー、 そう、うん、いや僕逆にうどんだったらスシローかな。
あ
ー、でもなんかスシローいろいろあって、まあそもそも最近回転寿司自体行かないからあれなんだけど、ね、ちょっと控えちゃってる感じがありますが、
はい、いろいろありましたからね。
6月25日に佐田博さんがもう一つはいただいてまして、なぎの自販機で今度ニボニボしよう。
お、
ぜひニボニボって言ってたんだ。俺なぎぐらいになっちゃうとちょっと、
なぎは煮干し嫌いはダメでしょう
ねえ、ちょっとなぎまで行っちゃうと難しいかもって感じがするんですが、まあでもお好きな方はぜひ、その食べれたら僕もこのニボニボしようとかいうのを使ってみたいんですけど、ニボニボはちょっとできないので、ニボぐらい、
ニボぐらい
でございます。じゃああとお二つ、リーさんが6月26日、南武線中野島駅から歩いて10分の、うん、あ、これ行ったところかな、
名古屋、
名
古屋か、
うん、で醤油味玉チャーシュー麺、平打ち麺と炊き込みご飯、久々に来たぞ、平打ち麺がすごくもちもち、醤油がしっかり、炊き込みご飯にはホタテが、ということでドーン。そこも多分、うん、僕も行ったことがあって、リーともご一緒させてもらったとこ、そう、ここ行きたいな、また美味しかった。この麺がね、この平打ちっていうのとすごく特徴的だった印象がある。
これはもうビジュアルで絶対うまいです
よね、うん、また豪華な感じです
っげえな、肉も断じ玉も、うん、
でもこの炊き込みご飯もこのホタテの量がこんなにいっぱい入ってるん
です か。でっかいし多いですね、すごい
多いね、ご飯と同じぐらいホタテ入ってんじゃないかみたいな、こんな豪華なあれがあったとは。はい、でじゃあこの方に締めていただきましょう。6月26日の、ヘナチョコライダーさん、今日の晩ご飯は浜、お、浜
寿司、あれ、
お寿司12皿と北方ラーメン308円いただきました。具はチャーシュー4枚とネギだけです。380円だから仕方がない、でも美味しかったよ、ということでいただきました。
いやでもでも380円でこれだったら立派ですよね。
うん、あり、あり、うん。これ、ちょっと食べてみたいね。はい。はま寿司か、お二方。はま寿司。
ヘナチョコライダーさん結構食えるんですね。お寿司12皿とラーメン。結構
そうですね。そうですね。そうですね。そまあでも、アスリートだからね、
ああ、そっかそっか。
されたり、まあ、登山されてたりする、バドミントンか。バドミントンされて、登山もされて、みたいな。方なので、多分食べないと痩せちゃう人なんじゃないですか。
はいはい
はい。僕もそういう風になりたいです。
なりたいですね。
はい。ということで、ラーメン食べたらぜひシャープラージをつけてツイートしてください。ということでお届けしました週刊ラジオ219回、お相手は半助と
マコでした。
ではまた次回。
次回ありがとうございました。
ありがとうございました。